こんにちは。モネ展最高でした。桜木彩乃です。ウェルビーイングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私はですね、娘と、義理のお母さんと3人で中之島の美術館でやっているモネ展、モネさんの絵ですね、ユガを見れるっていう展覧会行ってきました。めちゃくちゃ最高でした。モネさんのあの色使いとか雰囲気とかが吸い込まれるように大好きだったんですけど、リアルで見るのが実は私初めてなんですね。初めてを満喫してまいりました。でモネ展ではいろんなそのモネさんのストーリーが書かれています。こういうことがあってとか、あの中流階級の生まれで、でもそこからこういうことがあってんで、なんか、結婚するも両親から見放されてとか、こういうところを転々としてっていう風に、いろんなその自分じゃないそのモネさんの人生と絵っていうものを味わいながら見ることができるようになっていました。でそれを読みながら、私たちの人生にも通ずるところってたくさんあるなっていう勇気をいただけましたので、今日はその私が学んだことをシェアさせていただきたいなと考えております。ということで今日のお話はですね、あなたが力を発揮できる環境はそこにあるっていうことです。私たちはどこにいても不満を抱くことができますどこにいても、誰といても、どれだけいい役職を与えられたり、どれだけ素晴らしい仕事内容を与えられたり、待遇を与えられたり、関係性というものを得ることができたとしても、不満を抱けるようになっています。不思議ですよね。なんか何でしょう、生まれた時から壁があって屋根があるお家に住んでいるにもかかわらず、狭いなとか、ああいうお家が良かったなとか、ああいう家族が良かったなとか、ああいう可愛くてかっこいいパパとママが良かったなみたいな、そんな不満を抱くことってエンドレスにできるようになってると思うんですね。でそれは私たちが人間関係の中、人の中で生きているから、比べるっていうことがスタンダードにできてしまう生き物だからだと思います。他の人と勝手に比べて、私って今このくらいのレベルだねとか、私なんて新卒1年目とかで自分の年収を周りの人と比べて安心するっていうことやってましたまだ大丈夫だとか、セーフみたいな、私人生まだ終わってないみたいな、そんな感じで安心することを誰かと比べることによってしていたような人間なんですね。でも実はそんなのほとんど意味なくって、比べるっていうのは人間だからこそやって仕方のないこと、瞬時に私たちは比べるようにできてます。でもその比べたからといって、私たちの人生が不幸でもなければ、足りないものがありすぎるっていうことでもなければ、私たちはいつだって自分次第で満たされることができて、自分次第で成長することができて、自分次第で今の自分、等身大の自分をどう生かすかということができるようになっていますよね、っていうことです。私たちが力を発揮できる環境っていうのは、どうしてもいや、この仕事じゃないとか、この職場じゃないとか、今の私のこの環境じゃ無理だって思うことあるかもしれないです。でも実はそれを最高の味方につけることさえできれば、モネさんのように大きな大きな、何でしょうね、豊作に出会うことがあったり、誰かの心を潤したり癒したり、エネルギーを与えることができる、そんな風に進化していくきっかけになるんじゃないかななんても思いました。モネさんはですね、中流階級のお家に生まれたっていうことなので、めちゃくちゃ貧困ってわけじゃないはずなんですよね。でもそのお家に生まれて、で自分のその絵で生きていくって決めてから、家族、その家系っていうものですね、家っていうものが守ってくれるような、そんな時代だったにもかかわらず、家っていう大きな守ってくれるものに見放されて、自分で絵を描いて生きていくって決めて選択した方なんですね。貧しい人生、貧しい日常も長くあった方だそうなんですね。 食べるものとかその着る服とかに困った時期があるくらい貧しくって、でも絵が描きたい、絵で生きていきたいって決めて、いろんな思いと葛藤があったと思うんですよね。でそんな中でもモネさんが住む場所住む場所で一番いい風景、その彼がですよ、彼がここが一番最高だろうって思ってる風景を絵にしているはずなんですよね。で大体があの水のキラキラが映ってる風景が多いんですよね。海だったり、そのフランスの中でも川とか海とか湖とか、あとは海と崖、そして池、川と緑、そんな感じにキラキラ流れゆくもの、変わりゆくものがある風景をよく描いてらっしゃる方だなとも思いました。でもその彼がもしかしたら、もしかしたらですよ、今日食べるご飯に困ってる日もあったかもしれない、今月生きるお金に困ってる時があったかもしれない、でもそのモネさんが今自分が一番描きたいのはこれだっていう、自分が描きたいもの、描きたいもの、作りたい世界っていうのを絵で表現し続けた人なんですね。で晩年期っていうのはもう彼の中でとても素敵な、もう代表的作品ですよね。睡蓮があったりとか、自分で作った庭の中で絵を描いていく、その視力がどんどんどんどん落ちていく中で葛藤もあったでしょうね。画家なのに視力が落ちていくっていう、いろんな苦しみとか葛藤もあったかもしれない。だから旅行とか遠出ができない、本当はこういう見たい世界があるのに、もっと世界を広げたいのにっていう葛藤もあったかもしれない。だけれども自分のその家、庭、できるところで季節を描いていく、今日自分が見た中で一番いいと思うものを描いていく、そんな風に自分のその視界の中で今自分はこれを描きたいというのを表現し続けた人かなとも捉えることができました。だからこそ優しいんですよね。本当はこんな絵が描きたいのにとか、本当はこんなすごい絶景が見たかったのにとかじゃなくって、自分のその日常の中の風景、自分がじゃあもしかしたら居眠りしていてそよ風が吹いて、あこの木の下から眺めるあの川が素敵だだったかもしれないし、家族と一緒に住んでいるお家から見るこの風景がやっぱり最高じゃないかで描いた絵もあると思うんですよね。その風にどこかに行けないから自分は描けないものがあって悔しいとか、今自分がとてつもなく苦しすぎる状況だから自分の力を発揮できないっていうのじゃなくって、私たちはいつだって実は今すぐここで力を発揮する環境、自分次第で作ることができます。正しくは気づくことができると思っています。昔の私はですね、専業主婦時代っていうのがあります。自分の中でも黒歴史って思ってる部分でもあるんですけど、もちろんめちゃくちゃ育児も楽しかったし、日常の何でしょうね、柔らかい光を味わえたなという日々でもあります。その日々があったからこそ私はお金の大切さとか、社会に属した方が私は合ってるタイプだなとか、仕事をしてたいなとか、誰かに喜ばれたいなっていう自分の中の欲求に気づくこともできた大切な時期でもあるんですね。でもその時の私は被害者意識めちゃくちゃひどかったんですよ。子供がいて、しかも0歳児って目も離せないし、昼寝したと思ったらまた起きるし、ずっとお世話が必要で、で家事するにも何かをするにもずっと一緒にいて、自分一人の時間ってなかなかなくって、あーなんか疲れたなって思っても、子供次第で疲れたとかどうしようもなくなる疲れたから寝よとかじゃなくなる、そんな時期もありますよね。でもその時の私はですね、休みたいとかゆっくりしたいとか全くなくって、もうただ一つ、誰かに必要とされたい、誰かからあなたに出会えてよかったって言われたい、そんな欲求の方が強かったんですよ。で私はその時被害者意識が強かったって言ったんですけど、子供がいる私でも働けない私なんてかわいそうなんだって思う時期が非常にあったんですね。思い通りにいかない、その保育園入れて働けたらめちゃくちゃいいんだろうけど、保育園なんて30人待ちだし絶対無理じゃん私なんて、みたいな、まだ仕事やってない人が保育園入れるわけないじゃんこの激戦区の神奈川で、みたいな、 感じで思っていたので絶望もしました。社会ってなんて厳しいんだろうって思いました。こんな私を必要としてくれる人なんてどこにもいないんじゃないかっていう孤独感とか、会社員じゃなくなったら私って何も持ってないちっぽけな人間だなっていう自分の無力さも思い知ることになります。で、毎日毎日自分の今の現状に憤りを感じて、でもどうしようもできなくって腹が立って、社会に対して苛立ちを覚えて、私なんて辛いんだろうっていう悲劇のヒロインやってた時期があったんですね。もう思い返したら本当恥ずかしくなるくらいの自分がいたんですけど、本当だったらこんな時でも私はきっと今力発揮できる環境備わってるよって気づいた方が良かったなって思います。結局私は気づくことができたんですけど、そこの気づくまでにとってもとっても時間がありました。例えば子供が保育園に入れないと私は仕事ができないとか、自分の自由時間が1日にこのくらいないと私は仕事が進まないとか、家にいたら無収入のままだとか、すごいって言われるような自慢できるような資格を一個も持ってないから私はダメ人間だ、どこにも雇ってもらえない、だから私はずっと専業主婦するしかないんだっていう、今言ったのは全部私の勝手な思い込みなんですね。勝手な思い込みで、だから私は今力を発揮できないっていう言い訳に過ぎなかった時期があります。私は今こんな状況だから最高のパフォーマンスが発揮できない、私は今こんな場所にいるから私は仕事することがうまくできない、私は今現状がこんな状況だから誰かに必要とされていない、私が力を発揮できる、思う存分発揮できる環境は別にあって、そこにまだ出会っていないだけだっていう思い込みが私の中でありました。とても抽象的なお話かもしれないですけど、私はこれに1年遅れで気づくことができました。それはお師匠さんである及川先生という方がいるんですけど、今も一緒にビジネスさせていただいています。及川先生と出会って、その時に私は、その現状は全部味方につけた方がいいよって言ってもらうことができて目が覚めたんですね。ああそうかとああそうか、私はやっと目が覚めたぞって思いました。子供がいるから仕事ができないじゃなくて、子供がいても仕事ができる環境を作ればよくって、保育園に入れなかったとしてもできる仕事を自分で作ればよくって、誰かに雇ってもらえなくってもお金に困らない仕事を自分で作ればよくって、そんな風に自分でクリエイトするっていうことさえできれば、今の環境っていうのは最高の味方になるっていうことにやっと気づけたんですね。以前もポッドキャストで、エピソードの一つでお伝えさせていただいたものがあります。それがだからこそっていう言葉を使うっていうことなんですね。自分の短所っていうものがその強みに変わる魔法の一言っていうもので、だからこそっていうのがあります。その時の私はなんとかだからなんちゃらできないっていう打ち消しの言葉ばっかりを使ってたんですね。子供がずっと24時間私のそばにいなきゃいけないから仕事ができない、私は家にいなきゃいけないから仕事ができない、私は資格がないから何もできないっていう打ち消しの言葉ばっかり思い込んでやってたんですけど、実はこれとっても私は損していました。子供がいるだからこそ家でできる自分の最高の仕事を作ればいい、保育園に入れないだからこそ自分が保育園に入れなくてもこんな楽しく仕事ができるよっていうのを見せればいい、何かができていないじゃなくて、私たちが力を発揮できる環境っていうのは実は今ここにあって、まだ出会ってないんですとか、この場所が良くないんですとか、この職場がとかいろいろあるかもしれないけれども、だからこそ今のこの環境で何か自分が一つ山を乗り越えることができたら最高の人生の思い出になると思うんですよ。子供が保育園に入れない、そこから私は家でどうすれば仕事ができるか、ビジネスができるか、会社員でお仕事していただいていたお給料くらいいただくことができるのかっていうのを結構突き詰めて考えたタイプでもありました。だからこそ同じようなことで悩んでいる人のサポートができたり、だからこそ同じような目標を持っている方の支援ができたりする。私がその時、ある一定の過去の時、専業主婦の時、子供がいるからお金が稼げない、子供がいるから私は 社会に出られない、保育園に入れないから私って1円もお金もらえないという思い込みを取っ払うことができた。それは自分の行動がやってくれただけなんですよね。私たちはいつだって思い込みに縛られていると思います。思い込みだらけで、今のこの現状がうまくいかないからとか、職場の雰囲気が最悪だからとか、スパルタすぎるからとか、ブラック企業だからとか、毎日同じタスクをやり遂げなきゃいけないから、やりこなさなきゃいけないからとかで、今置かれている現状環境にイチャモンつけたり文句言いたくなることがあるかもしれないです。でも私たちは実は力を発揮できる環境って、今すぐこの場所からできることってあって、それは一つ思い込みを手放すだけかもしれないですね。きっと大丈夫です。私たちはどこにいても、どんな時にいても、他人に左右されている間は難しいかもしれないけど、自分を信じることさえできれば目の前の課題クリアできていくようになっているんだと思います。人生をもっともっと楽しみましょう。日常の課題もっともっと楽しみましょう。思い出たくさん作りましょう。こんなこと私やり遂げられたっていう山いっぱいいっぱい、思い出の一つの引き出しに入れてしまいましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。最後にお知らせをさせてください。4月はですね、久々にセミナーを開催しようかなと考えております。時間、心、お金のゆとりを得たい方向けの講座となっております。私はですね、ウェルビジーというプロジェクトを今しておりまして、ウェルビーにヘルシーにビジネスをしたい人のためのサポートっていう、そのまんまですね、幸福学をもとにしたビジネス作り、特にお家で、在宅で、子供がいようが、介護があろうが、本業があろうが、ウェルビーにヘルシーにビジネスをされたい方向けの個人ビジネスのクリエイティブサポートをさせていただいております。で、4月はですね、それに基づいたイベントがいくつかありまして、まずは4月18日の夜7時30分からですね、ユデミーっていう動画教育プラットフォームがあるんですけれども、それに基づいたゆとり作りの勉強会でございます。こちらは勉強会なので、もっともっとカジュアルな形で、ご飯食べながら、お子さんと一緒にお酒持って参加していただけたらとてもとても喜びます。ヨガの日ファミリーの方につきましては無料でご参加いただけますので、ぜひともお気軽にご予約ください。で、ヨガの日ファミリーというのが何かというと、私主催のオンラインコミュニティではあるんですけれども、毎月の月額制ではなくって、1回払いで永久在籍できるオンラインコミュニティとなっております。ウェルビングを元にしているコミュニティになっておりますので、優しい方しかおりません。中身はですね、キャリアのウェルビング、フィジカルのウェルビング、ソーシャルのウェルビング、ファイナンシャルのウェルビングなどなど、人生の幸福感に合わせた勉強会やセミナーを開催させていただいていたり、あとはですね、私がこれもうめちゃくちゃ不定期なんですけど、ユデミーとか動画講座をアップロードした時に先に無料でプレゼントさせていただいているコミュニティになっております。ご興味ある方はこれを機に参加していただけたらとっても嬉しいです。ぜひ仲間になりましょう。そしてもう一度セミナーでございます。通称レタキャンと私は呼んでいますが、ラブレタープロジェクトということで、ステップメール、メルマガをベースにビジネスを組み立ててみたい方向けの講座になっております。実践がメインの講座になっておりますので、講座を受けながら一緒に作っていく、そして私が添削させていただくっていうような内容になっております。私自身はですね、今娘を週5でバレエのレッスンの送迎と、んで、あとはそれの補助サポートっていうのが毎日のメインになっていて、 PTA の専門委員会の活動も楽しくってやっています。で、あとはですね、学童行きたくないっていう近所の子たちを日中預かったりして、一緒に宿題やろうよみたいな感じで放課後過ごすこともあります。でもそんなことしながらも、行きたいって思ったコンサートとかミュージカルとかにはもう即決でチケット買ったりとか、行きたいって思った場所に旅行に行くとか、旅をするとか、 この前みたいに遠出をしてイベント開催するっていうことは楽しんで心地よくさせていただいております。でもそれでも自分の中でやりたいことがやれている、そして好きなことをやってる自分にも OK が出せる、そして自分の大切な子供の応援も全力でできる、でそれはステップメールとかそういう仕組みのおかげだなって思うことが本当にあるんですね。ご存知の方も多いですけれども、私は元専業主婦でございます。専業主婦やっていて、自分で今お金を稼いでいない現状だからこそ自分が赤字になるのが怖くって、できるところからコツコツコツコツいろんなことやってきました。だからこそあまりお金をかけずにでもビジネス楽しんでみたいっていう方のサポートができたらなと思っております。これは本当にわがままでも何でもなくって、何者かになりたいとか、一度きりの人生だからもっと楽しみたいとか、そんな欲求もっともっと出した方が私はいいと思っています。死ぬ時に後悔しない毎日歩んでいきましょう。ということでお知らせでございました。すべてのイベントはこの音声の概要欄の URL リンクに載っておりますので、ぜひともチェックしていただけましたらとっても嬉しいです。お会いできる方心より楽しみにしております。では最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。おしまい。